それでは今日皆さんでご一緒に学びたい聖書の箇所を初めにお読みしていきたいと思います。今日は第一コリントの6章の1節から11節までをお分けくださいませでしょうか。新約聖書の296ページになります。コリント人への手紙の第一、6章の1節から11節までになります。まずはじめに御言葉をお読みします。あなた方の中には仲間の者と争いを起こしたとき、それを生徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちに訴え出るような人がいるのでしょうか。あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。私たちは見つかりをも裁くべきものだということを知らないのですか。それならこのようなことは言うまでもないではありませんか。それなのにこのようなことで争いが起こると、教会のうちでは無視される人たちを裁判官に選ぶのですか。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁することもできるような賢い者が一人もいないのですか。それで兄弟は兄弟を告訴し、しかもそれを不信者の前でするのですか。そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。なぜむしろ騙されていないのですか。ところがそれどころかあなた方は不正を行う、騙し取る、しかもそのようなことを兄弟に対してしているのです。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、会員をする者、談笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆、神の国を相続することはできません。あなた方の中のある人たちは、以前はそのようなものでした。しかし、主イエス・キリストの皆と、私たちの神の皆に、御霊によって、あなた方が現れ、聖なる者とされ、義と認められたのです。この2回ほど、私たちはこの第一コリントの5章から、この直前の章から、教会の中から罪と、そういった罪を平気で犯し続ける人たちがもしいるならば、それに対して厳しい対処をしなければいけないんだということを学んできました。一見それは愛のない冷たい行為のように映るのかもしれませんけれども、その本当の理由というのは、その人たちが本当に永遠の救いを自分のものとしているかどうか、それを知るために必要なものであり、そのことを教会が正しく理解し実践していかないと、教会が神様のものであるということ、またこのように神様のご性質を明らかにしていくという、そのような証ができなくなってしまうんだということを、私たちは前回にも学んできたわけであります。2000年前のコリント教会がまさにそのような状態でありました。罪を罪として正しく裁き、その都度清めていくことがなかったがために、教会の中は問題だらけだったんです。この世の中に証を伝えること、つまり神様の清さや正しさや、また神様の愛や憐れみ、そういったものを伝えるどころか、また神様によって救われることの素晴らしさを伝えていくどころか、当時悪名高かったコリントの町よりも性的にはみたいなことをしていたり、また様々な罪に対して放縦な集まりだったんですよね。そんな教会に果たして周りの人たちは魅力を感じるんでしょうか。教会の中でいくつものグループがあって、互いが互いと反目し合っている、そんなことを私たちは一章でも見てきました。お互いの中に妬みや争いがあって、ちょっとしたことでも過敏に反応してしまう、そんなことが3章で書かれてありました。多くの人たちが自分を誇って、様々なことも自分の プライドのために利用する。そんなことも、4章や5章で書かれてありました。そんな教会に行きたい、というふうに思うんでしょうか。そんな教会にいるクリスチャンたちを見て、クリスチャンでない人たちが、清く正しい神様を、愛と哀れみに満ちた神様のことを果たして知ることができるんでしょうか。できないですよね。ですから、教会の中で起こっているその問題に対して、教会っていうのは、無関心であってはならないんです。今日のこの箇所でパウロは、教会にはどのような責任が与えられているのかということについて、教えてくれています。我々がそれをしっかりと理解することがないと、私たちは自分も教会員の一員として、教会のその一部として、何を考え、何を優先して生きるべきなのかということがぼやけてしまうんですよね。この世の中にあっても神様を正しく明かしできなかったり、また、教会が目標として、教会が進んでいこうとしている、その目標が見えなくて、いろんなことにあっても失望したり、批判的になってしまったりするんです。皆さんは教会のその一員として、また救われたものとして、また神様の御心を知ろうとしているものとして、決して教会に与えられている責任について無関心であってはならない。そのことを今日皆さんと一緒に見ていくことをするわけですけれども、まずはじめにパウロが教えるとすることは、教会とはしっかりと権威を用いて、教会を治めなければいけないということです。今日のこの箇所をご覧いただけますと、教会のメンバー同士が訴え合っていたということが教えられています。どういった種類の問題だったのかというところについては、詳しくは書かれていないです。けれども、今日の聖書の箇所の7節8節ご覧くださいますと、なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。また、8節でも不正を行うとか、騙し取るなんていうような表現が書かれてあります。また、5章の10節11節ご覧くださいますと、もし兄弟と呼ばれるもので、あと10節ですね。もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけない、ということですと。前回に、この罪を習慣的に行い続けている人たちのリストを見てきましたけれども、唯一法に触れる行為がありましたよね。それは最後にあった略奪するものです。前回にも見ましたように、この罪のリストというのは昔、例えば一度や二度こういった罪を犯したことがある、そういう人を裁きなさい、そういう人たちと食事をしてはいけないということを教えているのはないんですよね。そういった罪を習慣的に今も犯し続けている人たちがいるなら、そういった人たちとの交わりを断ちなさい。そんなことを御言葉は教えているわけなんですけれども、略奪し続けている人たちがいるんだったら、そんな人たちと交わりを持とうとしても持てないはずなんです。だってそれはもう法に触れる行為であって、もうその人は捕まえられて、交わりを持つことが強制的にできなくなってしまうからです。ですから、おそらくここで言われている略奪するものと、いうふうな言葉であるとか、また、不正を受けるとか、行うとかっていうふうな言葉が、こう書かれていることからしても、おそらく、ここでパウロが言わんとしていることっていうのは、例えば金銭の貸し借り的な問題、つまり借りたものを返そうとしない人たちがいる。返そうとして返せないではなくて、何かそこにひょっとしたら、悪意があるような、そんなふうな問題であるとか、商売上での様々な問題、そんなふうなものですかね。こう、法に触れるか触れないか、そういうギリギリのところで、うまいことやって、こう、儲けをたくさん手にしているような、そんなふうなことではないかなと。多くの聖書学者たちが言うのは、ここで挙げられているその訴訟問題っていうのは、金銭絡みの問題であろうというふうに考えられます。言っています。実際ここで何節で不正を受けるというふうに訳されているその言葉も、不正を行うとか損害を与えるっていうふうな意味の言葉がここで使われているんです。 はっきりとその問題の内容というものが書かれていなくても、パウロがここで問題としていることっていうのは明らかですよね。コリント教会はそういった教会員同士の問題を教会の中で解決しようとしていたのではなくて、教会外の法廷で争っていたんです。それをパウロは問題にしてるんです。これまでも見てきましたように、一方においては教会の中で分裂分派を引き起こしていた。それがコリントの大きな特徴でありました。そんな風に散々教会を混乱に招いて、起きながら、また一方では、裁くべき不貧困の罪を平気で無視しておきながら、そんなことも私たちは、五章で見ましたよね。そしてもう一方においては、今日この六章で書かれてある通りに、裁判を起こしてでも、ある人を裁き、力ずくで、問題を解決しようとする。そんな風な姿があったんです。おかしいと思いません？バランスがこう悪くないですか？教会の中にあって自分たちのことを、教会の中にあってこう分裂分派を起こして、ある人の罪は、明らかに聖書が教える罪であるのに、それを黙認してしまってる。けれども、ある場合には、自分たちのことに関することにあっては、訴えまで起こして、訴訟問題まで起こして、その問題を何とか解決しようとする、そんなふうなところです。明らかに問題があるんですよね。バランスが悪いんです。でもこれがこの当時のコリント教会の状況だったんです。けれども、我々こういった姿を見て教えられるのは、こういったことっていうのは、我々の日常でも実は起こってしまっているということなんですよね。というのは、周りでいろんな問題が起こっても、自分さえ嫌な思いをしなければ寛容でいられる。自分に対して直接被害が及ばなければ、多くの人が迷惑を被っていても、無関心であり続けられる。悲しいことに人間っていうのはそういうふうな一面っていうのがありますよね。自分さえ良ければなんて、そんな風な思いです。そして今度、自分の側に被害が及ぶと、小さなことさえも許すことができずに、すぐに人を責めてしまう。自分のことは、棚に上げてしまって、人を責めて、なんとかその問題を、その人の罪を糾弾しようとする。見にくいですけれども、こんな風な思いというのは、皆さんの内側にもありますよね。これが私の内にある罪です。聖書が教える、神の最も忌み嫌われるものです。個人の内にある、そういった罪が、強制されずに、そのまま教会全体にまで及んでしまった姿。それが、この当時のコリント教会でありました。悲しいことに、教会のメンバーの多くが自己中心で自分のことだけを考えてしまっている。そんな風な状態であったのが、このコリント教会です。確かに、どんな人のうちにも罪はありますけれども、実際問題としてそういった、様々な問題や、また、いろんな人たちに被害を与えること、不利益を与えることもあるのかもしれません。けれども、パウロがここで言わんとしていること、ずっとこの第一コリント書で問題にしていることっていうのは、そういった表面的に出てくる問題だけではなくて、その内側にある罪をしっかりと処理していきなさいということなんですよね。これまでも見てきましたように、教会っていうのは、教会の中をしっかりと収めて、罪に対して正しい対処をしていくことが必要なんです。教会の中でそういったものを正しく裁く必要があるんです。それなのに当時のこのコリント教会というのは、教会内でそういった罪を裁こうとはせずに、世の機関に訴えようとしたんです。 おそらくそんなことが頻繁にあったんでしょう。ここは非常に特徴のある箇所で、多くの疑問文がありましょうね。第一コンテのこの6章には。今日のこの6章の1節から9節の部分をご覧くださっても、ギリシャ語の原文を見てみると、実に10回もの疑問文がこれ書かれているんです。けどもこれらは単なる疑問文ではなくて、パウロの強い反発を反語の形で表しているというふうに考えるべきですよね。もしそうでなかったとしたら、ここにあるいろんな文章っていうのは、出来事っていうのは、パウロがはっきりと決まっていないこと、はっきりとはっきりと分かっていないことを、パウロがいくつも挙げて、その、確かでないことを、パウロは勝手に話を進めて、一方的にコリント教会の人たちを責めてるっていうふうになってしまって、非常にこう、おかしな文章になってしまいますよね。そうじゃなかったんです。パウロははっきりとそのことを知って、その上で、それに対する強い反発を、この疑問の形で表してるんですよね。つまり、6章の1節からご覧くださいますと、あなた方の中には、仲間と争いを起こしたとき、それを生徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちに訴え出るような人がいるのでしょうか。いたんですよ。あなた方は、生徒が世界を裁くようになることを知らないですか。彼らはそのことをもちろん知っていたはずなんです。聞いていたはずなんです。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。裁く力があったんです。彼らは裁かなければいけなかったんです。けれども、それをしなかったからパウロは責めてるんです。私たちは見つかりをも裁くべきものだということを知らないですか。あなた方はそれはしていたんですよね、この教会は。それなら、このようなことは言うまでもないではありませんか。パウロは、一章にありますように、おそらくは、クロエの家の者から、コリント教会の実情を聞いて、そのことをここではっきりと訴えているんでしょうね。教会には特別な責任が与えられているんだ。それがパウロが、五章で訴えていたことであります。教会には、教会の中で起こる問題を正しく裁くという責任が与えられているんです。そのような裁くという責任が与えられているということは、言い換えれば、教会にそのような権威が与えられているということなんです。そうですよね。例えば、見ず知らずにした人が、この教会の講壇に立って何かを話そうとしたら、私たちは、おかしいと思うじゃないですか。その人がどんなことを話すんだろう。その人が話すことは果たして神様の御心にかなっていることなのかどうか、聖書の御言葉と照らし合わせて正しいことを言っているのかどうか、そんなことを吟味しようとする前に、一体この人はどんな人なのか、どんな関係があってこの教会に来ているのか、どんな権威が与えられてこの場所で自分たちにこんなことを話すのかっていうことを、まず皆さんは疑問に持たれるはずです。その内容を正しい、間違っているを判断する前に。それと同じように、パウロがここで教えてくれていることっていうのは、教会には、教会そのものを裁くということが教えられているということは、それと同時に、そういった責任と権威が与えられているんだということなんです。続いてパウロはこんなことを、コリント教会の人たちに教えようとします。教会、つまり救われたクリスチャンたちには、いずれ、この世界だけでなく、見つかりをも裁くような、そんな大きな権威が与えられるんだって。ここでパウロは、6章の2節3節で、世界と見つかりっていうものを具体的に挙げています。おそらくこれは、後に起こる千年王国のことではないかな、というふうに考えられます。少し黙示録の20章を、開けてくださると思いますけれども、そこに千年王国のことが書いてますけれども、こんなふうな言葉が出てくるんです。黙示録の20章の4節から6節までお読みしますけれども、新約の458ページになります。黙示録の20の4から6。また私は多くの座を見た。彼ら、 おそらくこれ4節の後に出てくる人たちだと思うんですけども、彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首を跳ねられた人たち。これは観覧時代の殉教者たちを表します。の魂と像やその、獣やその像を拝まず。これは黙示録の13章の13節にありますけれども、そういったことが強要されるんですよね。それを拝まずに、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たち。これも黙示録の13章の16節あたりに書かれてあります。観覧時代に証ししようとした人たち、そんな人たちを見たんだと。彼らは生き返って、キリストと共に千年の間、王となった。つまり、裁く者になった。その、他の死者、つまり救われなかった人たちですけれども、千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かる者は、幸いな者、千年の者である。つまり救われた人たちのことですよね。この人たちに、人々に対しては、第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となると。いうふうなことが書かれてあります。また、時間の関係もありますので、私がお読みしますけれども、有名な箇所で、ルカの福音書の19章に、こんなふうにあります。主人が自分のしもべたちに、一ミナを預けて、そしてそのしもべたちがその預かった一ミナで何ミナかを儲けるって話ですけれども、さて、最初のものが現れていった。ご主人様、あなたの一ミナで十ミナを儲けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配するものになりなさい。二番目のものが来ていった。ご主人様、あなたの一ミナで五ミナを儲けました。主人はこのものにも言った。あなたも五つの町を治めなさいと。そんな風なことが書かれているんです。つまり、救われたクリスチャンたちっていうのは、やがては、支配するものになる。治めるものになっていくんだと。いうことが、ここで教えられているわけであります。ここでパウロは、私たちクリスチャンが未来において、世界や見つかりまで裁くようなものになるということを訴えて、だから、今も、教会の中において起こる、些細な問題ぐらい、自分たちで裁くべきだ。裁く必要があるんだということを、強く訴えているんです。かつて私たちは、自分の罪ゆえに滅ぼされるべき運命の中にありました。そんな我々に神様が正しい神様の基準というものを教えてくださったんですよね。そしてその正しい基準でもっていろんなことを判断して、そして自分たちで教え、励まし合い、戒め合うことを神様はこの教会においてなすように教えてくださっているんです。私たちはその神様から与えられた権威を持って教会を正しく治めていかなければならないんです。ここで少しこの手紙が誰に対して書かれたものだかということをちょっと皆さんともう一度振り返りたいと思いますけれども、コリント書の1章の2節を挙げてくださいましょうか。第1コリントの1の2です。一番最初にこの箇所から学んだんですけれども、そこをご覧くださいますと、コリントにある神の教会へというふうに書かれているんです。すなわち、私たちの主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めている全ての人々と共に、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ。つまり、ここで言わんとしていることっていうのは、この手紙はコリント教会の牧会者であるとか、また役員たちといった一部の人たちに対してだけ書かれたんじゃないんです。コリント教会というその救われた人たち全員に対してパウロは書いてるんです。確かに5章でも6章でも教会というような言葉は一度も出てきていません。けれども何度も何度も出てきている言葉があるんです。これはあなた方という言葉です。5章と6章で合計すると26回もあなた方という言葉がこの日本語で新改訳では使われているんです。つまり教会全体が、教会員全体がそれに対して正しい対処をするように教えられているんです。 これらのことっていうのは、教会全体に対して書かれているということを私たちはしっかりと考えなければならないんです。ということは、皆さんが教会にそのような権威が与えていることを正しく認め、それに協力していかなければならないんです。具体的に言いますと、このことっていうのは今日のテーマと少しずれますけれども、例えば、教会の中で出されている会員総会に皆さんが積極的に出席してくださることです。皆さんには、教会を正しく導き、その運営に携わっていくという、その責任が与えられているんです。またそれ以外にも、特に今日の御言葉に沿った適用と考え、いうふうに考えますと、教会の中の様々な問題というものを、まあ問題がないことを願うんですけれども、もしあったとして、そういったものを軽々しく教会外の人に話すことがないということです。話してはいけないということです。たとえそれが皆さんの信頼できる友人であっても、皆さんの家族であったとしても、もしその人たちが本当に神様を知って、教会に願わくば来てくださって、救われることを願うんだったら、教会の中の様々な罪の問題であるとか、様々なトラブルを、そういった人たちにはお話ししないことです。だってそれを話すことによって、その人たちが、クリスチャンに対して、教会に対して魅力を感じなくなってしまって、救いから遠ざかってしまうことになりますよね。また、教会の中でそういった働きをしておられる人たち、個人的にはフォローや励ましをしておられる方々に、皆さんが祈りでもって支え、そういった人たちに協力してくださることです。教会の中にはそういった働きや、教会員全体の協力が必要なんです。ある意味、コリント教会は分裂の危機にあって、教会員たちが皆、バラバラでしたよね。そして、みんな自分たちのことにばかり関心があったから、教会が全体として機能しなくて、そして正しい対処をなすことができなかったんです。その結果として、問題ばかりの証を失ってしまったその教会、そんな風な教会になり下がってしまってたんです。ですから私たちはしっかりと、教会員全体が一致して、権威を持って、教会を正しく収めていくこと、この言葉では正しくないのかもしれませんけれども、教会を運営していくことが必要なんです。教会にはそのために必要な権威が与えられているんだということですけれども、それだけではなく、教会にはその裁きに必要な権威を持って、その教会を治めていくために必要な知恵も与えられているんです。教会に与えられているその第二の責任というのは、それは、御言葉を用いて教会を治めていくということです。今日の聖書の箇所の6章の6の5 の, その後半のところですけれども、こんなふうにあります。一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁することもできるような賢い者が一人もいないのですかという疑問形がありますけれども、これも単語ですよね。つまりパウロがここで言わんとしていることっていうのは、あなた方の中に兄弟たちの間の争いを仲裁できるような賢い知恵のあるものがいるはずだって言うんです。実際コリント教会には教える賜物を持った人がいましたよね。パウロの後にそのコリント教会に来て彼らを教え導いたアポロという人物。彼はパウロの後にコリント教会に与えられたそのリーダーであります。また、この当時の教会の規模をある程度予想して考えても、またそれ以上に御言葉を見ても、教会には必ずその必要が与えられているんです。教会の中にそういった教会員たちを導く、教会員たちに御言葉を教えるような賜物を持っている人が与えられていたはずなんです。ここで賢いというふうに訳されている言葉、知恵のあるというふうに訳されている言葉ですけれども、その類義語である知恵というふうな言葉があるんですけれども、ほとんど同じような言葉なんです。少しそのギリシャ語の言葉が変化したような、そんなような言葉なんですけれども、それのことについて 先生はこんな風に教えています。例えばコロサイ書の2章の3節。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているんだって言います。キリストのうちにその知恵と知識との宝がすべて隠されているんです。つまりキリストのうちにこそその知恵と知識とはあるんだって言います。またヤコブの 1-5、 そこにはあなた方の中に知恵のかけた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。つまり本当の知恵というのは、聖書が教えるのは、神様だけが与えてくださるものなんですよね。その神様からの知恵、本当の知識というものは、実は我々にはもうすでに与えられているんです。一箇所ミスコネソという言葉を見たいと思いますけれども、第二ピテロを挙げてくださいますでしょうか。第二ピテロの 3-15-16 です。新約聖書の425ページになります。ここをご覧くださいますと、3章の15節16節、また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従って、つまり神様が与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。書き送ったというのはパウロ書簡を指すわけですよね。パウロの書いた手紙のことです。その中でその他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には、理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、こう言われる聖書というのは、この当時、聖書として認められていた旧約聖書のことですよね。旧約聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し、自分自身に滅びを招いています。つまりここで、シモン・ペテロがしていることというのは、パウロが書いた手紙と、旧約聖書とを、比べてそれらを同じ位置に置いてるんですよね。そして彼らがそういったパウロの手紙であるとか旧約聖書を曲解して、その結果として自分自身に滅びを招いてしまってる。つまりその書かれた手紙を、書かれた文言をどんな風に自分たちが理解し実行するのかっていうことが永遠の決めることになる。そんなことをペテロは教えてるんですよね。つまりここでペテロが言ってることっていうのは、パウロのその手紙であっても、また旧約聖書であっても共に神の御言葉なんだ。ですから私はそれをしっかりと正しく解釈して適用していく必要があるんですよね。また少し前ですけども、一章の19節から21節まで、ペテロの1章の19から21。また、私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。聖書のことですよね。御言葉を持っています。夜明けとなって、明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火として、それに目を留めているというんです。御言葉にこそ、私は目を留めていると良いんだ。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆、人の意思的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。つまり、今、我々の手元にあるこの御言葉こそが神様からの言葉であり、神様が我々に与えてくださった神の知恵だ。確かに私たちはこの教会を正しく治め、導いていく責任が与えられています。けれども、それは人間の知恵によってではなく、この御言葉によって成していかなければならない。ですよね。だから私たちは、この御言葉を学び、その教えられた原則を持って、教会を治めて、そして導いていくわけなんです。 様々な問題に対しても御言葉を適用して、人間の方法ではなくて神の方法でそれらを解決していくことが必要なんですよね。ある人はひょっとしたら時代遅れって言うかもしれません。2000年や3000年前に書かれたそんなものを使ってそれを適用していくなんて、けどそうじゃないですよね。神様の知恵、神様の方法こそが最善なんです。我々人間のいくら発展したとは言っても知恵であっても、それ以上に神様の知恵というのは勝っているというのは当然ですよね。そして教会というのはその神様の所有物なんです。教会とは、教会の頭はこのキリストなんですよね。コリント教会にじゃあその御言葉が与えられていなかったのか、間違いなく与えられていたんですよね。確かに今の我々と同じように印刷されたこの聖書が個人個人に与えられていたかというと決してそうではなかったですけれども、けれども確かにイエス・キリストのその教えが、その弟子たちの教えが、またパウロの手紙が彼らに与えられて、それを理解し、それを教会員たちに伝える、教えることもできる、その賜物が間違いなくその当時にも与えられていたんです。時間の関係もあって、詳しく見ませんけども、第一コリントの1の5にもあります通りに、コリント教会にはそういった知的に優れた人がいたんです。また神様は必ずそういった必要な賜物を持った人を与えてくださっているはずなんです。教会というものが立つために、そういった教師たちが必要だったというのも、第一コリントの12章の28節、29節で教えられている通りです。どれほどこの世の中で知恵を蓄えていようと、神の知恵でもって問題を正しく判断できない人たちを私たちは裁判官として、また教師として選ぶべきじゃないんです。最高の知恵が私にはもうすでに与えられているわけなんですから。最後、教会に与えた責任というのは、何よりも神の評価というものを求めて、すべてのことを成していかなければいけないということです。実はこの当時、ギリシャ人の中では、こういった訴えるということ、訴訟問題というのは、非常に身近な問題であったそうです。イスラエル人たちにとってはそうではありませんでした。というのは、彼らにはしっかりと神の律法というものが与えられていましたよね。教会に、イスラエルの中には、こういった問題があったら、こういうふうに対処しなさい。こういった人たちには、こういうふうな応対をしなさいというのが、細かく律法として与えられていましたよね。ですから、様々な村や街道には、長老たちがいて、彼らが具体的な実際問題というのを、その律法に照らし合わせて、裁いていったんです。事実、その当時のイスラエルたちの立法には、イスラエル人以外の法廷にそういった問題を出すこと、そういった問題を訴え出ることを禁じていたような、そんなふうな教えもありました。けれども、コリント教会というのはそうではなくて、そのコリントの町そのものが異邦人で満ちていたことや、また、この手紙の中のその様々な言葉遣いを見ても、その大部分がギリシャ人だったというふうに考えられます。つまり、コリント教会の多くの人たちっていうのは、もともとそういったギリシャ的な訴訟問題っていうのを好む傾向にあったんですよね。この当時、コリントではないですけれども、一番大きな街であった。今でもそうですけれども、このオリンピックが開かれるアテネの街では、最高6000人もの陪審員を使うような裁判もあったそうです。まだこの当時では、皇帝仲裁人、おそらく陪審のようなものだと思いますけれども、そういった人に市民が選ばれることもあったんですよね。ちょうど今のこの、これからの日本を見ていくような感じがするんですけれども、60歳以上の市民の中から、そういった皇帝仲裁人を選んで、そしてそういった裁判に必ず出席しなければいけなかったんです。そしてその裁判に出席しない人たちっていうのは、市民権を奪われてしまうような、そんなふうな厳しい罰が与えられてしまうようなこともあったんです。ですから、この当時、そのコリントの町に、コリントの教会に多くいたギリシャ人たちが、 自分たちの方法で教会の中の問題を解決しようとしたことっていうのは容易に想像がつきますよね。けどパウロが言いたかったことっていうのは、果たしてそれが良いことなんですか。そうコリント教会の人たちに問うんです。教会の中の問題っていうのは教会の中で対処すべきであって、世の機関にそういった判断を任せるべきじゃないっていうのがパウロの教えであり聖書の教えです。確かに教会の中にあっていろんな問題があったでしょう。特にこの問題だらけのコリント教会っていうのはなおさらです。けれども教会の中でそういった訴訟問題、教会の中の問題を世の機関に訴え出ることっていうのはあるべきではないんだ。けれどもここで少し考えていただきたいのは、教会の中でいかなる犯罪も裁判も教会の中で対処すべきなのかというと、必ずしも聖書そうは教えていないということです。まあ一番極端な例としては殺人事件が教会の中で起こったと、それも教会の中で対処しなければいけないかというと、そうじゃないですよね。そういったことを裁く権限が教会には与えられていないです。今日の御言葉をご覧くださっても、6章の2節でごく小さな事件さえも裁く力がないのですか、そんな風な言葉を見ても、またおそらくはこの問題が教会の中の金銭トラブルを指すであろうということを考えてみても、現代のこの日本の言葉で言いますと、大きなそういった刑事事件ではなくて民事的なこと、そういったことを私たちは教会の中でしっかりと正しく対処すべきなんだということです。またこれまでも見てきましたように、教会が教会の中でしっかりと罪を吟味してそれに対してふさわしい対処をするならば、ある時には教会会議を行っているならば、そういった大きな問題っていうのは発展していかないはずなんです。実際パウロもその時の政府に訴えて、ある時には援助を願い出たり、またある時には返り去る、その時のローマ御前に上訴したりもしてますよね。けれどもパウロがここで一番強調したいことっていうのは、些細なことでどちらが正しいかどうかっていうことをこの世の審判に任せてしまうんではなくて、任せてしまうことによってノンクリスチャンの人に、クリスチャンでない人たちに醜い姿を見せるよりも、むしろ神の前に喜ばれることをしていきなさいって言うんです。そして神の前に正しいことをしていることだけで満足しなさいっていうことなんです。我々は得てして神様が知っておいてくださること以上に、他人に対して自分の正当性が、自分の正しさが認められないと落ち込んでしまう場合がありますよね。つまり神様がもう全てのことをご存知だって。確かに私はこの時に悪い動機ではないけれども、失敗をして、また周りの人に誤解をされてしまって、ちょっとした問題になってしまったことがあったかもしれないけれども、神様は全てご存知だって。私がなすべきこと、私がなさなければいけない正しいことっていうのはもう十分にした。もうあとは神様にお任せしよう。神様が全てを申し入れくださる、導いてくださる。そのことに私たちは安心しなければいけないのに、平安を置かなければいけないのに、それだけでは満足できなくて、ある時には力ずくで自分の正しさを訴え出よう。残念ながら当時のコリント教会の人たちっていうのは、そんな風に神様が全てのことを知ってくださってる、神様がいつか必ずそれについて正しい裁きをしてくださる、そんなことに平安を見出すことよりも、また世の中の人に自分たちが正しい生き方を、神様の素晴らしさを明かしすることよりも、自分たちの権利や自分たちの目先の損得に関心があったんですよね。そちらの方が彼らにとってより重要なことだったんです。そのことをパウロは激しく責めてるんです。確かにコリント教会の一部の人たちっていうのは、ここにもあります通りに、かつては9節10節、不貧困なものを、偶像を礼拝するもの、会員をするもの、談笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものだったんでしょう。けれども今はそんな者たちが神様によって変えられたんです。11節にもあります通りに、主イエス・キリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ、 聖なるものとされ、義と認められたのです。というふうにありますとおりに、イエス様の払ってくださった大きな贖いと聖霊の御業のゆえに、私は完全に清いものに変えられたんですよね。このは、あなた方は、現れという言葉であるとか、また聖なるものとされたとか、義と認められたというその言葉、それぞれ意味がありますけれども、簡単に言いますと、まとめて言いますと、かつての我々とは大きく変えられたんだということですよね。清くされたんだということです。かつての私たちは、このコリント教会と同様、様々なこの世での評価、この世での待遇というのを優先して生きていたのかもしれません。けれども、今はどうなんでしょう、私たち。自分の損得以上に、神様が喜んでくださることを、願っているかどうか。自分が正しいと、認められることよりも、神様が全てのことをご存知で、神様が、そのことを、知ってくださっている。それに対して正しい裁きを、必ず成してくださるということに、平安を見出していらっしゃるかどうかです。残念ながらコリント教会の人たちっていうのはそうではなくて、自分が正しいんだってことを何とかして認めてもらおうとしています。自分の損害を何とか穴埋めしてもらおう、何とか自分のこの損害を補ってもらおうとして、教会の中ではなくて世の人たちにそのことを願い求めていたんですよね。評価というものを教会の中の神様の評価ではなくて、世の人たちの評価を求める傾向にあったんです。だって、この世の中が、神様を知らないその人たちが、どうやって正しい評価を下すことができるんでしょう。神の目から見た、その正しい評価を、神様を知らない人たちが下すことができるんでしょう。できるはずがないんですよね。けど、それでも良かったんです。コリント教会のメンバーたちからすると、ひょっとしたら神様のあるいは教会の評価よりもこの世の評価っていうのをコリント教会の人たちは求めていたのかもしれません。教会の中でますます多くの人が成長し、新しい人が集って、ますます多くの人たちが神様を知って救われていく、そんなことよりも自分の目先の評価であるとか、自分の目先の損得、そういったものに関心があったんですよね。ずーっと学んできていることですけれども、残念ながらコリント教会の人たちにあった問題っていうのは、ずーっと自分自分自分自分ということなんですよね。それがパウロの目には非常に悲しく虚しく映った。だからパウロは彼らを恥ずかしめるためにこんなことを言ってるんだって言うんです。自分の恥に気づいてくれ。自分の問題にしっかりと目を留めて、それを悔い改めてくれることを、それをパウロは願ってたんです。もうあなた方はそんな過去の評価、周りの損得、周りの評価や世の中のそういった金銭的な問題から解放されて、神様の評価を求めるものになったはずだ。皆さんいかがでしょう。私たちは世の中のことに関心があるんでしょうか。世の中の人が私たちのことをどんなふうに評価してくれているか。自分が誤解され、また自分が損を受けた、そのことよりと、そのことと神様の栄光をお受けになること、新しい人が教会に集ってくださって、新しい人たちが救われることを願うか、どちらを最優先するんでしょう。そのことが私に今問われているんじゃないでしょうか。私の日々の歩みが本当に神様に喜ばれるものであったと思います。最後に祈りを持ってこのメッセージを終わりたいと思います。愛する神様、あなたがこのコリント教会の人たちに対して持っておられたこの心の痛みを、このパウロの手紙を通して教えてくださったことを感謝申し上げます。 この罪の中にあったその姿を見て、我々も客観的に自分自身のその罪をしっかりと見極めることができますようにお願いください。私のうちにもそのような身勝手な思いがあります。私のうちにも自分の損得を気にするような思いがあります。私のうちにも周りの人の評価を求めるそのような思いが確かにございます。けれども神様、どうぞ私たちが神様の評価を第一に求め、神様の前に常に喜ばれる正しいことだけを成していくことができますようにお働きください。自分たちの損得や、また自分たちの要求や、また関心が満たされることよりも、周りの人たちの益がなされ、周りの人たちがますます神様を知り、神様に会って成長していくことを優先とする、そのようなものとしてくださいますようにお願い申し上げます。どうぞこの愛する教会のお一人お一人がますます主にあって変えられ、キリストの姿に似たものへと変えられていくことができますようにお働きください。この恵みを感謝して、尊い主イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。